黒学の
V トーキラジオ。
我が家でもフレンチブルドッグのシオンちゃんを飼っているんですが、実は年1回の実施が義務付けられている狂犬病予防注射の接種率が7割にとどまっているっていうことはね、この間新聞に出ておりましたけど、行政に飼い犬として届け出していない未登録の犬を加えちゃうと、接種率はなんと4割程度まで下がっちゃうっていうような話もあるそうです。愛知県でね、今月6月なんですが、来日後に狂犬病を発症した男性が死亡して、国内では14年ぶりの発症だったらしいんですが、これね、意外と怖いですよね。狂犬病、潜伏期間は通常1ヶ月から3ヶ月、長ければ1年以上もあるそうで、狂犬病って言ってもね、犬に噛まれても適切にワクチンを接種すれば大丈夫そうなんですが、発症しちゃうともう致死率ほぼ 100% だそうです。国内での流行のピークは昭和25年、犬で867件、人で54件の発症があったそうなんですが、今年はね、新型コロナウイルスが影響した関係で、毎年4月から6月の啓発月間に行われている集合注射が各地で中止や延期になっちゃったんで、大阪の獣医師会の方ではね、今年は接種率が2割ぐらいに落ち込むだろうなんて怖いことを言っているんですが、やっぱりね、ワンちゃんを飼っている方にはちゃんとした危機意識を持ってもらいたいものです。うちはね、しっかりと注射してきましたけども、シオンちゃん痛そうでしたね。犬も人間も注射はやっぱり嫌なものです。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いよいよプロ野球が開幕。無観客試合だと打球音やキャッチャーミットに収まるボールだけじゃなくて、野手が送球する音までも響いて、おお、なかなかこれもいいなーなんてつくづく思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第162回のお話は、初めて行ったパノラマ台は最高だったぞ。今日のお話はね、先日行きましたパノラマ台、パノラマ台って言われてもちょっとピンとこないかもしれないんですが、富士五湖にあります山中湖がね、この見下ろせるところにあるパノラマ台というところなんですけど、そこへ行ったお話をさせていただきたいと思っております。というのも、なぜ今回そこへ行ったのかというとですね、実はふもとっぱらのキャンプ場に行く予定だったんです。非番とね、お休みを利用してだったんですが、ちょっとね、仕事の方でいろいろありまして、寝不足状態がひどくなってしまった関係でね、申し訳ないですけどということで、キャンプの方はキャンセルさせていただいたんですが、スギーさんどうもすいません、ごめんなさいとね。富士山のふもとのふもとっぱら、私も行きたかったんですが残念でした。ということでね、睡眠もたっぷりとりました。次の日にちょっとどっか行きたいな、ツーリングに行きたいなと思いまして、最近のね、梅雨時あるあるなんですが、ツイッターの方でよくつぶやかせていただいておりますが、仕事の日は天気が良くて、お休みの日はなぜか雨模様という私黒学、本当今日も雨模様なんですが、これ見事に梅雨時あるあるにはまってるんですけどもね、この日はたまたま普通の仕事のパターンでいけば非番の日でしたんで、やっぱり天気がいいという風になりましたんでね、空を見ながらもお前なんか見てるなっていうような気がしたんですが、じゃあちょっと出かけてみようということになりました。もちろん富士山が見れないね、残念ながら見れなかったということを含めて、そうだ、富士山に見に行こうという気になりまして、ちょっと行こうということになりました。とはいうものの、富士山に行くっていうと、私の場合大概行くところは富士吉田の吉田のうどんを食べに行く、いつもお腹を空かしている私黒角でございますので、皆さんもピンとくるでしょう。ということでね、うどんを食べに行くだけじゃつまんないなこれと思いまして、 どっかないかなーなんと思ったところ、ふと浮かんだのがこのパノラマ台。実はですね、BS 日テレでやっております、三つ星キャンプという番組が水曜日の9時からやっているんですが、その番組でね、以前足柄のサービスエリア、あそこ今度スマートインターチェンジができたんですが、そのスマートインターチェンジを通ってね、ほったらかし温泉に行くというバイクで行く時の回を見てました。たまたまパノラマ台を撮りました。またテレ東のね、出川さんのね、充電旅、あちらの方でもね、このパノラマ台のところを通ってる道が出てましたんで、ああ行きたいな行きたいなと思っていたのですが、なかなか行けてないということがありまして、そうだいいチャンスだと思って出かけてみました。で今回はですね、まあ10時過ぎに出かけたんですが、ただ行くだけじゃつまらないなと思いましてね、そうだ行きは下道で行ってみようかと思いまして、ちょっとね Google ナビでね時間の方を調べたらそんな遠くないんですね。2時間ちょっとということで、2時間半ぐらいだったかな。あこれはしめしめと思いましてね、行きは下道で行って、甲州街道を通って道志を通ってでパノラマ台で休憩して、東名高速で帰ってくればいいやなんて思いまして、とりあえず下道でスタートいたしました。いつものように我が家から行きましてね、今回は東八道路に入りまして、まっすぐ行って府中市は西原町1丁目を左折して新府中街道に入ります。いつの間にか新府中街道なんて名前が変わってたんでびっくりしたんですが、元宿交番を右折して甲州街道に入ります。甲州街道2車線をずっと走っていくんですが、途中左側の車線が妙に流れる、で真ん中の車線が動かない、これどうしたのかななんて思ったらね、なんとそこは国立インター入り口ということで、この辺やっぱり国立インター入り口にね行く車を優先するということで、甲州街道の方なかなかね優先されてないんですがまあこの辺はしょうがないなと思いながらも走っていきました。でまっすぐ言いますと、やがて左手に出てくるのが八保天満宮、谷に保つと書く八保天満宮なんですが、こちらね、おお久しぶりだなというような気がいたしました。なんせ私らの頃はね、そうそう文学の神様といっても湯島天神もねそんなにまだ有名ではなくて、どちらかというとこちらの八保天ね、八保天満宮の方が有名でしたんで、つい八保天満宮の方にねお参りに行くっていうことが多かったんですが、というものの私の場合は行きませんでしたけども、でそんな八保天満宮を見ましてね、おお懐かしいなーなんと思いつつも、まっすぐそのまま進んでまいりました。で、やがて着くのがレッドバロン立川店ですね。この間寄りましたけど、おおここだここだということですね。この時点ですでに40分が経過でございます。うわ待てよということで、ちょっと時間かかってねえかーなんていうような気がいたしましてね、ちょっとレッドバロンで休憩をさせていただきました。あの安いコーヒーを飲みながらね、と思ってもう一回 Google で調べたところ、まだまだ3時間近くかかることになってしまいました。これどういうことなのかなっていうような気がするんですけどね、家を出るときに確かに下道設定にしてたんでそんなにかからないはずだったんですが、思った以上に時間がかかるということが判明。どうしようかなと思ったんですが、やっぱりねそんなに休みでも朝早く出たわけではないので、このままではね帰りが何時になるかわからなくなってしまいます。いくらなんでもこう下道で行ってもう着くのが下手すりゃ1時ぐらいになっちゃうわけじゃないですか。それからねまた足柄へ出てまた高速乗ってっていうことを考えると、これ帰り4時5時になっちゃうなぁなと思いまして、これはいかんということで高速に乗ることにしました。結局まあこの辺がねVストロームに乗ってるおかげっていうか変ですが、これが125だとそうはいきませんけどね、もうこれでやめて帰ろうになっちゃいますけども、ということで、高速に乗ることを決断ね、ナビを設定し直しました。また甲州街道へ戻りまして、日野橋の交差点を左折、立川市営球場を左手に見ながらも立ち日野橋を渡りました。日野橋を渡ったところでね、速道の方へ逃げて新川崎街道へ左折です。その後ね、今度は国道20号のバイパス、日野バイパスです。これ日野バイパスっていうのが実はできたんですね。先ほど言いましたが国立インター入り口のところですね、左折して、これ国立インターに行くんですけども、その先日野バイパスというのができまして、この道がですね国道20号の今度は新しいルートになっておりまして、そこへ戻ります。ですから一回まず多摩川を渡りました。 で、日野バイパスに戻りまして、この道をまっすぐ行きますと、なんとまた多摩川を渡るということでね。これで2回目の多摩川、石田大橋にて多摩川を渡りました。で、石田大橋を渡って行った先にあるのが国立インターでございます。で、国立インターから中央高速乗りまして、スーッと進んでいきますと、なんと3度目の多摩川何やってんでしょうね。ほんの30分もかかんない間に多摩川を3回も渡ってしまいましたけども、まあこんなことなら最初から高速乗ってりゃよかったかなっていうような気がするんですけどもね、まさかあんなに時間がかかるとは思ってもいませんでしたけども、中央高速ね、気持ちよく久しぶりにバイクで走らせていただきました。しかも天気がいい中のね、高速道路、本当に気持ちがいいものでございます。どんどん進んでいきまして、まあ今回はねそんなに走っていませんのでね、休憩もせずにどんどん行きました。で、大月のジャンクションで富士吉田方面に分かれました。で、あそこのね、ちょうど分かれたところでパッと下を見たら、なんと JR の車両が、そうです、富士急行線に JR の車両乗り入れてるんですね。その時見かけました車両は E353系というね、新しい車両でございます。まあ新しくもないか、もう2年ぐらい経っちゃってるんで、まあその電車だったんですけども、やっぱりこう変な話なんですが、富士急行線に乗り入れているこの JR の特急を見るとね、一瞬にしておおっていうような気がいたしますけどもね、残念ながら写真は高速でしたので撮れませんでしたけども、まあその辺はね仕方ないとして、どんどんどんどん今度は進んでいきます。右手にリニアモーターカーのね研究所、そして研究所でいいの、あれ見学所か、リニアモーターカーの見学所か、それと正面にねリニアモーターカーの橋をくぐりますと右カーブでございます。やがて見えてくるのが富士山。あれ、なんか変、そう、久しぶりだったもんですから富士山見に行くのもね、雪がないことにすごく違和感を感じてしまいました。まあでも考えてみたら当たり前なんです。もう6月ですから雪がないのが当然なんですが、富士山イコール山頂に雪というイメージがね頭の中に凝り固まっておりますので、この辺は仕方ないなというような気がいたしますが、やっぱりこう雪のない富士山ってなんかこう今一つね、古い表現で言いますとクリープのないコーヒーなんてっていうような感じですが、この話何人の方が覚えているのかちょっと疑問なところがありますが、まあそうやりましてね、そんなくだらないことを思いながらも上り勾配、ずっと中央高速のね、上り勾配を走っていました。やがて、見えてきますのが川口湖の料金所、ナビの方はねそのまま東富士五湖自動車道の方へ行きなさいよと言うんですが、平日、しかもこんなコロナの騒ぎがしている最中、そんなに一般道行ったって変わんないんじゃないかなということになりましてね、ちょっとナビの方の言うことを聞かずに川口湖インターチェンジの方で降りまして、139号線に降りました。いつもですと右折をしてね、川口湖方面とかあちらのね朝霧とかあちらの方へ進むんですが、今回は久しぶりに左折でございます。なかなか左折というのをねしないもんですから、新鮮な空気ですね。左手には富士急ハイランド、なかなかこれが駐車場もガラガラでございました。そういえば富士急ハイランドのあれ見ましたか、絶叫コースターで声を出さないでねということでね社長さんが出ておりましたけども、無理ですよね、絶対私には不可能だと思いましたけども、どなたかチャレンジなさってるんでしょうか。ぜひやられたという方は教えていただきたいなと思いますが、あ、そうそう、さっき139号って言ったけど138号ですね。138号線に入りました。で、138号を進みますと当然右に左に誘惑がね、右手に見えますのが玉木亭さん、いつもお世話になっております吉田のうどんの玉木亭さん、そして左手にはファーストフードが山のように、あお腹空いたなと思いつつも、でもまだ早いなということでね、ちょっとこの辺は遠慮いたしまして138号線を進んでいきました。富士吉田、道の駅の富士吉田、あの富士山のレーダードームのあるところなんですが、あそこねちょっと狭いんですよね。右勾配で左のカーブとなると、あ、右勾配じゃないね、上り勾配で左カーブっていうところなんですが、工事をしておりまして、どうやら道幅が広がるようでございます。かなり広くなるような感じでしたよ。 渋滞の起点になってしまうのかもしれないですね。信号で右折ですからね、道の駅入るのに。まあそんなこともあるのかもしれませんけど、道が拡幅工事やっておりました。もうすぐ広くなりますんで走りやすくなるのではないかななんて思います。でそのまま138号、ね、木々の中ね、走っていきました。たまたまその日はね天気が良かったということもありまして、非常にね気持ちよく走ることができました。左手に見えるのは忍野八海の看板。あー忍野八海かー、パスっていうことでしたけども、今思えば忍野八海寄ってもよかったなというような気がします。それはなぜかというと後でちょっとお話をするんですけどもね、で忍野八海をパス、そんなことを言いながらもまっすぐその木々の間を走っていきました。でやがて出てくるのが明神前だ。ナビがね妙人前をとかいうようにね、区切ってくれるのでちょっと記憶にあるんですが、そこを左折、左折というもののほぼですね、何度左折って45度じゃないですか。だから後ろに帰る30度ぐらいにグイッとこう左に曲がってきました。見えてくるのが山中湖でございます。おー山中湖、山中湖といってね、30数年前にハーフマラソンに出た記憶がふーっと蘇りましたが、そこで、ファミリーマートがありましたのでちょっと止めさせていただいて GoPro をセット。そう久しぶりに GoPro でございます。 GoPro もね、本来であればドラレコ代わりで撮ってもよかったんですが、なかなかね、いつも通ってる道ということでそうそう撮る気がないもんですから、こういうね景色のいいところだと電源いいでございます。そして山の湖を半周気持ちよく走らせていただきました。というか言うものの工事中でね、道路がガタガタガタガタしていたのは残念だったんですが、山の湖って右手にね、見えながらも山をこう登っていくんですよね。この辺は大平山の麓って言ったら方がいいのかな、その道を右に左と山道を登っていくんですが、左手側にはねこうこじゃれたレストラン、イタリアでしょうかね、フランスでしょうか、いろいろそういう国旗がねついたような看板が出ているようなお店なんですが、そういうのを見ましてね、左手に見ながらはお腹空いてきたなと思ったらね、綺麗なお姉さんが、メイドさんみたいな格好してるお姉さんがランチやってますなんていうね、立て看板を左手にもお店の方をねアピールしていましたけど、やっぱりそうやって見るとこうコロナの関係ってこういうところにも微妙に影響してるんだなと思いました。そうだね、だってお姉さんが道路端にね出てるようなお店の雰囲気じゃないんですよ。そういうところでまあねご飯やってますとかね、あとかっこいいっていうと本当変な言い方なんです、こうこじゃれたお店なんですけどね、お昼カレーやってますっていうような風に出てね、イタリア国旗がついてるところにそうやってカレーをやってますなんて出てたりしてね、うわやっぱりこう観光客が来ないっていうのは本当大変なんだなとつくづく思ってしまいました。でそうやって右に左にと登っていくんですが、やがてですね山の奥からお別れをいたしまして、平野の交差点でございます。ここで看板に危うく騙されそうになったんですが、というのもですね、この平野の交差点で413号ね道志道からね入ってくるんです。そしてその1本奥が県道735線、これがパノラマ台に行く道なもんですから、確かに矢印でも書いてあるんですが2本ね出てるんです。ところがナビは平野を左折と言ってくれるもんですから、ちょっと一瞬ドキドキいたしましたけども、落ち着いてね2本目の方の735線を左折いたしました。やがて上り坂でございます。右に左にと上っていきますが、ここねパノラマ台、パノラマ台と言っておりますが、実は三国峠ね、三国峠へ抜ける道でございます。山の湖湖小山線でいいのか、あそこは小山町だから、山の湖小山線なんですが、どんどんどんどん進んでいきます。右に左にとカーブを切りながらも登っていきます。そしてパッと目の前が開けたところ、そこが目的地パノラマ台でございました。で駐車場があるんですね、まあ、砂利の駐車場と、あとちょっと浄化槽なのかな、トイレの浄化槽っぽいところにがコンクリが打ってありましたね、そこにバイクが止められるんですが、2台ほどバイクが止めてあったんでね、ちょっと私止められませんでしたんで砂利のところで止めたんですが、そこで、バイクを止めまして、 おお、これがパノラマ台か。そしてふと見たところ、残念、富士山がそう、富士山がね、曇ってたんです。残念ながらね、雲に半分隠れてしまいました。とはいうもののね、これ峠の道ですから、峠の途中ですんでね、三国峠というところの途中なもんですから、眼下には山中湖が一面に広がって、まあ、この辺ブログの方の写真を見ていただければと思うんですが、ごめんなさいね、 iPhone なんであんまり綺麗に撮れてないかもしれないんですが、いやー、やっと着いたぜということでね、しっかりと見させていただきました。テーブルも2つほどありまして、まあ、1つの方は残念ながらね、ご夫婦の方が考えたなと思うんですけども、ラツならぬお湯を沸かしてね、サンドイッチ食べてたのかな、あとサラダとね、コーンスープとか、まあこれ考えたなと思いましたね。そう、バイクで行けばラーツ、車で来ればね、ちょっとこじゃれたサンドイッチだね、サラダだなんていう風になって、まあ、ピクニックじゃないですけども、ああなるほど、考えたなと思いましたけども、一方の黒岳は持ってきた麦茶を飲んでたのは言うまでもありませんが、写真の方を撮らせていただきました。いやー、本当でも残念でした。左手に本来であれば富士山がくっきりと見えて、右手には山中湖ということでね、いいところだったんでしょう。まあでも、なかなかのね、いい雰囲気でございましたよ。そうやって、パノラマ台、目的地達成でございます。さあ今度はどうやって帰ろうかでございますけどもね、来た道を来て、道し道で帰るっていうのもなかなかのいいところなんですが、先ほど言いました通りね、出川哲夫さんの充電旅の方でね、この先を走っていったところ、そう、あれが見える峠に行くわけなんですが、あまりにもその風景が良かったもんですから、そちらを選びました。さあ再びスタートでございます。V ストロームにエンジンをかけてと思ったところでは、あー車が入ってきちゃった、オープンカーが、もうやめてよっていうような感じなんですが、エンジンをかけようと思ったところにね、ぴったりと脇に止められてしまいました。ちょっとしたね、下り勾配だったんですよ。まあいつもの悪い癖でね、到着っつってね、周りをよく考えないで止めるもんですから、ちょっとした前かね、下り勾配でございまして、これ出すの大変なんだよ、脇にぴったりと止められちゃうとと思ってね、駐車場まだ広くて他に止めるとこあるんですよ。まあオープンカーに乗ったね、70、80のおじいちゃんなんですが、隣には奥様らしい方を乗せておりますが、やけにイチャイチャしてたんで、本当に奥さんなのかというような気にしてしまったのは、最近の芸能界ネタからなんですが、そんなことを見ながらも、えっちらおっちゃと重い V ストロームをバックさせて、さあスタートでございます。先ほども申し上げましたが、三国峠、パノラマ台の先は三国峠でございます。ということで三国、ん、ね、何の三国なのなんて思いましたけども、ふっと正面に入ってきたのが、なんとびっくり、神奈川県。そうなんですね、神奈川県と静岡県と山梨県がこう交差するところが三国峠だったようでございます。当時は何て言っていたのか分かりませんが、何の国何の国何の国って言われてもちょっとピンときませんのでね、駿河の国が、おそらく一つは駿河、もう一つは何でしょうね、いや、まあもう二つかちょっと分かりませんけども、そんな三国峠を走りました。道路の方はね、ブラックマークはすごいんですよ。お前ら何やってんだというぐらいのブラックマークでびっくりしたんですが、で三国峠を越えました。で右に左とまた走っていきます。不法投棄禁止なんて書いてあってね、カメラ設置なんて書いてありましたけど、よっぽどこんなところに捨てに来るんだななんていうような気がいたしますが、ちゃんと自然は守れよっていうような気がいたしますね。そうやって進んでいきますと、今度は明神峠なんですね。三国峠から明神峠ということになります。道幅も広くて非常に気持ちよく走れます。気持ちいいですね。そしてやがて見えてきます、右側です。そう、富士スピードウェイ、おーと思って写真をと思ったんですが、すでに下り勾配、いやー残念。これね、逆の方がいいですね。逆で覚えておけばいいんですもんね、明神峠の。そうそう、明神峠、ここねバス停が確かあったんで、確か右手にバス停が見えて、あのあれですよ、静岡の方から上がってきたんですけどね、そして上り坂を行ったところで ね、ちょっと行ったところで、上り坂上がったところで危険なんで、上り坂を過ぎてちょっと行ったところで、ちょっと止めさせていただければ、おそらく富士スピードウェイとバイクを取ることができると思います。今度やってみましょう。まあそんなことでございましてね、ここが実は先ほども言いましたけど、充電旅でね、おおと思った瞬間でございましたけど、今回私もおお富士スピードウェイだということで目の方に収めさせていただきましたけど、もちろん GoPro ではちゃんと撮っております。あれ、これ GoPro ってストップすればあれか見れるのかな、あ、ちょっと挑戦してみますね。もうあの富士スピードウェイおそらく映ってると思うのでブログの方に上げてみようと思います。やがて富士スピードウェイが見えた後、右に左と今度は下り勾配を走っています。よみがえる三陸の悪夢ということもこの辺はなく気持ちよく走れました。地図の方をね、無事で帰ってきてみたら、道幅のあるワインディング、交通量少ないというふうに書いてありましてね、あーなるほどなるほど、確かにそうだなというような気がしてまして、気持ちよく走ることができました。でもこの道、国道138号渋滞時の抜け道なんですが、よく通行止めにもなるそうでございますので、皆さんも気をつけていただければと思います。やがて、ナビの言う通り右に左にと走っていきましたら、ん、どっかで見たことあるぞっていうような交差点、そう、そこは富士スピードウェイの入り口でございました。あのね、こういう時もね、過ぎてから気づくんですよ、残念ながらね。一回ここ来てるんですよ、私富士スピードウェイトレーサーの試乗会に。そんなこともふと忘れておりましたけども、で、今度裏道を走っていきまして、着きましたのが足柄のスマートインターチェンジでございます。これね、ちょっと県道を走ってたもんですけども、富士山の麓の県道というよりもどちらのね、高原を走っているような気がいたしまして、暑さも忘れて気持ちよく進んでいきましたけども、と言いますか、この時に黒額の中を収めていたのは空腹感だったのは言うまでもありませんが、これね、富士スピードウェイのところ行く道のあのもんですからね、右に左にレースをやっている方々のお店っていうと変ですが、そういうね、建物はいっぱいあるんですけど、なぜか食べ物屋さんがねロードサイドになかったんですよね、残念ながら。まあコンビニはあったんですけど、でもせっかく来たんだからね、コンビニでご飯っていうのもちょっと残念だったっていうのがあって、ちょっとコンビニも寄らずに進んだんですが、で、そうやって右に左にと走っていきまして、この道でいいのか、ナビ大丈夫かなと思いながらも進んでいったところが足柄サービスエリア、今やスマートインですが、スマート入り口で高速に入ります。さあ足柄だ、足柄サービスエリアをいっぱい食べるところがあるから何か食べようかななんて思ったんですが、ねえ、無情にも看板が、足柄サービスエリア駐車場がそうありませんので、この先のあゆさは中井パーキングをご利用くださいという無情な看板見たんです。まあでも空いてることは空いてるんですけども、あそこ端っこ本線にね戻るところギリギリのところにガソリンスタンドがあるんですが、スマートの入り口って実はそこなんですね、ガソリンスタンドのちょっと脇なもんです。そこをまたね、サービスエリアの本体の方へ向かって逆走していくっていうのもどうかと思いまして、看板通りに従いまして、あゆさわもしくは中井へ呼ぶことに決定いたしました。あゆさわ、これ確かに広いんですよね、だから気持ちいいというのは分かっていましたが、ふと考えたのが、この間寄ったのはあゆさわだったよなという気がいたしましてね、途中私の大嫌いなつぶらのトンネル、まあ嫌いだって言ってもつぶらのトンネル下り線側が嫌いなんですが、上り線側はね、あの先導いたしましてね行った道ですから、そんなに上り線は気にならないんですけど、私よく話しますが、下り線のつぶらのトンネル絶対あそこ何か言いますよ。まあそんなことでね、つぶらのトンネルも過ぎました。で、大井松田、ここを通り過ぎまして、大井松田といえばこの左手にあのポッポの遊園地、なんかそういうの見えますよね、あの遊園地いつも気になってはいるんですが、なかなかこう行けないんですけど、今度ぜひ行ってみようかと思いますが、でそうやってるうちに中井パーキングに到着でございます。そして中井パーキングエリアについて思ったのが、いけねー、ここ麺だそうなんです、中井のね今パーキングは麺がほとんど、うどんそばがね、そっちがメインで、ご飯がね、ミニ丼とかだったんですね。しかもここ、この間寄ってるんです。いつだったか忘れましたけども、あの時も何かを勘違いして中井によって、ああ麺しかねえじゃんと思ったのをふと思い出しましたけど、 今回のお昼はですね、梅だれしらすそばにいたしました。なかなかね、美味しかったですよ。梅の味が効いてまして、しらすとね、かつお節のこのミックスした味というのがなかなかの本当に美味しいようございました。中井に寄られた時、これおすすめでございますんでね、720円だったかな、うん、で、お昼を食べさせていただきました。で、こうなってくるとね、お腹満足、お口の中さっぱりなんだけどということで、やっぱりね、デザート甘いものが欲しくなるんでね、隣のありますコンビニで、チョコモナカジャンボを食べたのはここだけのお話っていうか、公然の秘密ということで、まあ1個だからいいよね。今度は休憩も終了して無事この後帰っていったんですが、往復ね、237.3キロということでございました。時間的には何時間ぐらいだったのか、5時間ぐらいかな。まあいいぐらいですよね、5時間ぐらいだったらね、休みの日に。とはいうもののです、総括的に言いますと、行ってみたの感想なんですけども、なかなかね、楽しかったですね。今度逆に行ってみようかななんて思いました。本当、片道は高速、片道はね、一般道の方がいいなというような気がいたしましたんで、今度東名高速で行って、でそう、明神峠を通って、三国峠を通ってパノラマ台へ出て、富士吉田へ降りて、富士吉田は降りちゃダメなのか、平野で道志道に入ってっていうのがね、これいいのかななんていうような気がしました。あと残念だったのはですね、富士スバルラインが実はこの行った日から開通してたんですね。知っては富士スバルラインも行ったんですけども、まあこの辺はちょっとリサーチが甘かったですね。あと河口湖がラベンダー祭りもやってたんですね。この辺も甘かったなまあこの辺はいつも通りかなということでございました。パノラマ台、ぜひね、皆さんも行ってみてください。そんなにね、峠を走る方にとっては物足んないかもしれないんですけど、私みたいなね、休日ライダーにはちょうど、休日ライダーって言うと変か、アドベンチャーのようにはね、本当に荷物満載でも多分これ気持ちよく走れるだろうななんていうような感じがいたしましたしね。道幅は本当広いですし、道は綺麗でしたよ。山の湖行く道も工事中でしたけどもね、この道いい道でございました。ここ本当おすすめですね。今度休日にここ行くのもいいななんて思いました。これ、冬はどうなんだろうな冬はやっぱり凍結しちゃうのかな。だから冬、凍結しない時期に行って綺麗な富士山撮るっていうのも面白いかもしれませんね。さて、第162回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ごめんなさいね、本当にね、162回の原稿を作ったんですけども、なくしてしまいまして、確かね、印刷したはずだったんですけど、もしかして破って捨てちゃったのかな、この間ね、書類と一緒にいらねえやなと思って捨てちゃったやつ、そうかもしれませんけども。ですから今回ちょっと思い出しながらなもんですから、これ編集でちょきちょきするんですけどもね、うまくいってるのか、また中身のない薄い放送になってしまったかもしれませんけども、パノラマ台の良さ伝わったかなと、この県道735線の良さ、もしかして伝わってなかったら本当にごめんなさい。でも本当にいい道だったんで、皆さん行ってみてくださいということで、今回のね、放送の写真、V トークラジオのブログ、http://vtalk650.cさんネットの方にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは、vtokuradio@gmail.com、vtalkradio@gmail.com でお待ちしておりますのでね、ぜひぜひお待ちしております。その他でもお知らせするようなことは、そうそう、メールフォームね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので、写真を見た後にね、ぜひ、いやもっといい写真あるよっていうのがありましたら、ぜひメールフォームの方からね、送ってください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第162回マイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。